はい、皆さんこんばんは。手相家の天童康之です。さて、今日は早速テーマからなんですけども、今日は自分の可能性を広げる方法というお話をしてみたいと思います。この番組は自分の可能性に気づいて理想の未来を実現していくヒントをお届けしています。というわけで、今日は自分の可能性を広げる方法、まさにこのラジオのテーマでもあるこう自分の可能性ですね。ここにちょっと今日は焦点を絞ってお話してみたいと思うんですけども、ね、その可能性を広げる方法というのはですね、まず何かというと、自分の肩書きを一旦置いて考えるということがね、今日のポイントというか結論なんですけども、まあ、これはつまりどういうことかというと、例えば、自分天童の場合でお伝えすると、まあ、肩書き上は手相家ですよね。手相、まあ、一般的にはこう手相占い師になるんですけども、でもし、自分が手相占い師だから、手相を占う人、手相占いのことをこう伝えていく人だとしたら、多分この番組をこういうテーマでは多分やってない可能性がまあ出てくるんですよ。まあ、絶対じゃないですけどね。で、そうですね。もし手相占い師さんが手相の番組やるんだったら、なんでしょうね。こう、手相で開運とか、なんかそっちのイメージになるかなと、まあ、ちょっと自分のイメージなんですけど、思うんですけども、じゃ自分は、その肩書き上は手相占い師、これは自分では手相家と名乗ってるんですけども、なんですけども、じゃそれを一回置いといて自分の可能性を考えるっていうのは、その肩書き職業名ではなくて、自分が何をする人か、何をしていきたい人かっていう観点で考えるといいっていうのがあるんですよ。で、これは自分の場合、じゃあその手相家という肩書きではあるけども、何をする人か、何をしていきたい人かっていうと、例えばなんですけど、一番大きなこう規模感なんていうかな、こう観点で言うと、多くの人、なるべく多くの人をこう啓発したいっていうのが自分のこうやりたいことというか思いなんですよ。これだとちょっと抽象的で分かりにくいと思うので、例えば人生とは、仕事とはっていうものに対しての人々のいろんな方のこう意識を変えていきたいっていうのが一つ自分の大きなやりたいことであるんですよ。で、そうすると、例えばそのね、対面で手相を占うっていうことだけじゃなくて、まあ、こうやってラジオでこうその今までの鑑定で分かってきた、まさにこう才能の仕組みだったりとか、どういうふうな視点で人生を捉えていけばこう理想の未来が実現していけるかっていうことをこう話すこともできますし、まあ、例えばまだね、その全然こう動き出してはないんですけども、いずれなんとなくこう本とか出してみたいなとか思ったりとか、あとそうですね、こう何か大きな舞台で、なんかこう講演というか、まあセミナーというか、そういうのをこう手相でこう何線がある方はこういうタイプですっていう話じゃなくて、まさにこのラジオでお伝えしているテーマ、切り口のようなことのですね、もっと集大成というか、そういうことをお話できたらななんてこう描いているビジョンとかあるんですけど、っていうふうにですね、まあ、これが一つ、まあ自分の例ではあったんですけども、肩書きを一回置いておくという。で、他にですね、実際これは時々ではあるんですけども、お客様でこの観点がこう、まあ、有効というか当てはまる方がいらっしゃって、でまさに今日のお客様で、お越しいただいた方のちょっとお話をさせていただくと、そのお客様はですね、現在50歳、もうすぐ51歳になられる方なんですけども、4年と8ヶ月ぶり2回目の鑑定で、でお仕事が現在ですね、大きくで言うとインテリアコーディネーターさんなんですね。で、来年に建築士さんの試験を目指されてまして、ちなみに2級建築士さんになるそうなんですけども、目指されているものがっていう方だったんですよ。で、今後そっちの方面でこうインテリアコーディネーターさんからこうもっとこう根本的な家作りの方でやっていきたいという方だったんですけども、でこれでというか、そのテーマをお聞きして、手相でその方の素質、才能と未来の展開をこう見ていくとですね、あ、これちょうど これ記事のアップ間に合ってるかな、今日のそのお客様の鑑定の事例をですね、でその方の手相の写真とともにアメブロの方に記事でアップしてますので、よかったらそちらもね合わせて見ていただけたらイメージすごいわかると思うんですけども、目指されているのはその方は建築士さんなんですけども、まあ、建築士さんを目指しているというよりは、ね、そのもっとこうまるっと家作りですね、そちらの方がもっとやっていきたいということだったんですけども、でその目指されていることはこう今後お仕事の形ですね、それは実際できていけそうっていう未来は読めたんですけども、とさらにもっと先をもうちょっと見てみると、まちづくりというかその地域活性のこう取り組み、ちょっとこれ自分もですね、イメージなんとなく分かりつつもその完全にうまく言語化できないのでこの表現にとどめておくんですけども、それができそうっていうですね、まちづくりですね、地域活性、そういうことがいずれの未来でできそうっていう流れが、これは手相のその、まあ、流年法っていうね、何歳のいつ頃からこんな動き、こんな展開っていうですね、仕事の本当にいろんな業界業種の、個人でもですね、その仕事の、なんていうか、動きとか規模感とか特徴とかって、こう線のパターンっていうかデータがあるんですよ。でそれで持ってみると、その街づくりとかそういった規模感のことができるときっていうのは、ちょっと口頭で言ってみると生命線の内側にですね、こうなんていうかな、分岐じゃなくて生命線をね、こう支える線っていう、いやこれちょっと言葉では説明は限界ありますね、これまさに図を今日のブログに載っけてますので、ね、見ていただけたらですねっていう、まあそういう線があるんですよ、が出るんですね。でこれをですね、お伝えしてみたら、てか正確に言うとお伝えする前に自分が手元のメモに先にこうちょっとメモろうと思って、いずれの未来でこうマッチとか地域って書いて何歳って書こうと思ったら、それを見られてた、自分が言葉にする前にですね、見られてたお客様が、あって言われて、そこで実はそのいずれの未来でそういう街づくりとかっていうのを結構描かれてたんですね、こうっていうのをお話しくださって、でもしその方が、どうですかね、ちょっとこれは自分の先入観かもしれませんけど、私はこう、そうですね、まあ、家を作る人という、こう、枠だけで考えてらっしゃったら、その考えられてる、こう、街づくりっていう規模感のこともね、もしかしたら、こう、いや、どうですかね、建築士さんも、ね、そういうことも考える方も多いのかなと思うかどうかちょっとわからないんですけど、ね、その、もしかしたら、ご自分の肩書きを一つだけで考えていたら、いや一つだけというか違う、家を作る人、こう例えば建築士とかね、こう例えば内装インテリアを考える人とだけで考えてらっしゃったら、街を作るっていうイメージで浮かびにくい可能性って、まあ、多分あるじゃないですか。まあ、こんな風にですね、まあ、例としては本当いろいろあるんですけども、これはご自分で仕事をしていかれる方に限った話だけでもなくて、まあ、お勤めで、そうですね、何業界何職でもそのお仕事のアイデンティティというか肩書きってありますよね。だけでその方の、才能が全てこうなんていうかな、こう言い表せるっていう風に手相で読めることってあんまり、てかほとんどないんですよ。まあこれ絶対じゃないんですけどね。中には本当何かの業界で本当にそれに向く、本当にその道関連がもうまさにその方のこうなんですかね、才能のこう、まあ、中心だっていう風に、いや中心、いや全部だっていう読める方も中にはいらっしゃるんですけども、多くの場合何かのお仕事がベースにありながらも、その例えば自分だったら戻るんですけど、占い、手相を占うってことだけじゃなくて、あもっとこれ自分の場合だけじゃなくても、例えばこういったこともこう、テーマで伝えていけるとか、こういう活動もできるとかっていうふうに読める方って結構ねいらっしゃるんですよ。というわけでですね、今日はですね、自分の可能性を広げる方法というのは、自分の肩書き、私はこう何者だ、何職だっていうね、っていうものを一回置いといて、自分が何をしていきたい人なのか、何をする人なのかっていうですね、ワードで考えていくと、自分の可能性、まだこう気づいてない部分ですね、に気づきやすくなるというお話だったんですけども、はい、いかがでしたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。おやすみなさい。